ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田ルイ53世です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございますけども、まあこれも毎度毎度タイムラグがあるもんですから、まあ、収録時点での話になってしまいますけどもね、ちょっと本当にね、まあ僕が謝るようなことではないんですけどもね、本当にもう大変なことにねなりましたよ。もう休む休む言うて、まあ、僕はもう神楽坂45って呼んでますけども世間ではおそらく身長45という名前でね呼ばれてるんでしょうけどもね、はい、なんかネット記事で見ましたけど、古市さんがどっかでぼやいてたらしいですね。その身長45が休刊、あれは出版界でいうところの廃刊という意味ですから、あれはね、まあもうその歴史を閉じるということで、終わってしまうということなんですけども、世間ではいろいろ騒がれてますけども、実は僕も連載を持ってたんだよなみたいなこと、どっかで、あんまり読まれてなかったのかなみたいなことをね、まあどっかでおっしゃってたみたいですけどもね、まあまあ各言う僕も、一発屋芸人列伝の方はね、身長45さんの方でずっと連載させていただいて、まあ雑誌ジャーナリズム賞もいただいたわけですけども、作品賞でございますけどもね、あれが気になりますね。山崎まりさんのでしたっけ、漫画テルマエロマエ書いてあった方の、またそういうテイストの、まああれとはまたちょっと違った壮大な歴史ロマンみたいなね、漫画を連載されてましたけども、あの方のも身長45に書いてましたからね、まあまあまた、まあ、別のところでね、やるんでしょうけどもね、僕も、まあ、なんかまた書かへんかみたいな話もねなかったわけではないですから古市さんに負けず劣らず、まあ、そういう気持ちもありますけども、まあまあただもうちょっと問題になってる文面主張、言い方、物言い等々は、当該記事はね、特に2個目の小川なんとかさんのは、本当に素人の僕が言うのもなんですけども、あらゆる角度からひどかったなということは正直思ってますんでね。
文才が。
いえ、その、まあ、その文章がどうのこうの、まあ、まあ正直その部分もどうかなと思いましたけどもね。あの人に文芸評論はされたくないなという気持ちは、僕もムクムクそういう気持ちが起き上がりましたけども、まあまあね、デキ君はね、あれ何ですかね、予知能力かなんかがあるんですかね、
評価が
いや評価がいて、そのこの番組のリスナーがたまたまデキ君の話をようこの番組でするから、ね、身長、まあ、45にいましたからね彼はね、
まさにね、
ちょっとだいぶ 前に今回の件が起こる前に辞めてはったということで、ね、まあいろんな捉え方ありますよ、ただの臆病者の裏切り者というねそういう評価もありますけどもね、そういうことがあったということですね。まあただ常々僕はこの番組に言わせていただいてますけども、まあそのなんていうんですか、あれをそのまま載せてしまうというね、まあまあそれもう本当にいかがなものかというか、ダメだなっていう部分はそれはあるとは思うんです、あるとは思うんですけども、本来的には僕みたいなもんの文章を1年間もずっと載せてくれるような雑誌ですから、そんな生産性云々にこだわりはない雑誌だということはね、僕はまあ、信じたいんですけどもね、いずれにせよ、今後ともよろしくお願いしますというようなことでございましょうか。はい、そうなんですよ。宇野 T さんがニガムシを噛みつぶしたような顔で今テーブルの上に置いてある黄色い紙を見ましたけども、
話が違うじゃないですか。
話が違うっていうのはどういうことですかずっとパッとしない約束だったじゃないですかということですか。
帯
がですね、一発屋芸人列伝の帯が
帯、
新しい帯に変わりまして、
リスナーの作品ですか。
はい、 まあ、多分リスナーの作品やと思うんですけどハッシュタグ一発曜日の企画をやってましたからね、それがようやくこの形に結実したということでドカーンとヤフーニュース本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート雑誌ジャーナリズム賞作品賞受賞とか書いてありますね。で後ろはあの、まあ、いっぱいあの取材を受けていただいた一発屋の方々我々ヒゲ男爵ももちろん含めてレーザーラモン H さん、コウメダユさん、鉄アンドトモさん、ジョイマン、ムーディー勝山、天心木村、畑陽子、ハローケイスケ、とにかく明るい安村金太郎と、カズレーザー絶賛って書いてますね。最近読んだ中で出色の名著と、うん、過去カズレーザーさんのインスタグラムよりって書いてますけど っていう帯に新しく変わりましたんで、ね、変わりました。よろしかったらぜひ本屋さん等でね、はい、見かけたらお家に連れて帰ってあげてくださいということですね。これリスナーのでしょ。これは
スプリングウーマンですか。
多分スプリングウーマンのやつやと思いますよ。白熊猫アランとかね、なんかあと窓辺さんかもしれませんし、みんなのアイデアをギューッとまとめたらこうなったということで、ご理解ください。もう終わりです。
それどころじゃなくなっちゃった
から、ね、ハッシュタグ一発や帯はもう終わりです。ごめんなさい。
まさかこうなるとはね。
まさかこうなるとね、いやもうノミネートだけでも何度も言いますけどすごいですからね。これ全国の書店員さんが投票してくれたわけですから、本当にもう胸が熱くなるような思いでございますけどもね。ということでございまして、ちょこちょこイベント関係があったということで、今週はふつおたが豊富だということですごい速さで読んでいこうかなと思っております。まずはどれからいけばよろしいんでしょうか。これは、こちらでございますか。はい、これは妬み男7、まあ、先日ね、まあ、ちょっとオンエア時点では、放送配信時点ではちょっと前の話になりますけども、ついこの間やりました練馬区ラジオネームポケットの何なんでしょうか。先日開催された妬み男に行ってきました。ありがとうございます。前半はすごいですね。芸人のトークライブのゲストとは思えないですけども、前半は精神科医の斉藤玉木先生でいいんですかね、がゲストにいらっしゃって、あの引きこもり漂流記 あの完全版文庫本の方を出すときに、その関連企画みたいなんで対談をさせていただいて、で非常に面白いお話をたくさんされる方なんで、恐る恐るこんなしょうもないコスプレキャラ芸人のね、そのトークライブですけども来ていただけますかって言ったら快諾してくれまして、ちょっとお酒も飲んでありましたけどもね、いえ先生後ろ、まあ、いわゆるこの業界でいうとこのケツね、後ろあるって聞きましたけど大丈夫なんですか。このライブちょっとお酒飲むようなながら喋るみたいなことあるんですけど、いや大丈夫大丈夫、ちょっとぐらいなら大丈夫言ってお酒飲んでたんで、多分後ろある言ってたの嘘やと思いますからね。はよ帰りたいから言うてたんちゃうかという、その割にはご機嫌にね喋っていただいて、面白かった。斉藤玉木先生がゲストにいらっしゃって、エグザイルのことをアカデミックに語っていましたねという、まあ、文明にはそうは書いてないんですけども、そうですね、ちょっと言葉が汚いので、エグザイルのことをアカデミックに語らっていましたね。読みたくないわこれは。あんなのとてもじゃないけど聞けたもんじゃないというフレーズが、これ斉藤先生がおっしゃってたんですよ。
敵意をむき出しにし、
あ、なんなんすかねやっぱり。だからそのエグザイルさんっていうのは、まあ、正直僕はちょっと好きな方なぐらいですよ。トークライブではもう完全なる中立ですとは言いましたけど、まあ、だから憧れみたいなのもあるんでしょうね。自分はそんな感じにならへんから、私生活も仕事も
日本中にね、ヤンキー文化がね、
まあまあそう、斉藤先生っていうのは要するに何て言うんですか、エグザイルと、ラーメン屋と硬派なラーメン屋と、ソーラン節とよさこいは全部ヤンキーやっていう本を昔出した人なんです。で結構切り口としてはね、文化論としては面白いんですけど、その後出てきた博報堂のなんか原田さんがマイルドヤンキーという言葉を発明して、そっちの方が俄然注目されて、それをすごく妬んでる人なんです。だから、さっくり軽い口当たりの割に怨念ぎっしりで味わい深かったです。 まあ、そうですね、先生は何か遺恨があるのかというぐらいなんかね、おっしゃってましたけども、この少し前に開かれた武田砂鉄さんとのトークイベントにも参加していたのでデジャブかと思いました。あこれあのあれ、夫婦喧嘩してた人、
じゃない人。
トリプルファイヤーのライブもこの後行くことができました。トリプルファイヤーは最高でした。知らんけど
彼女か。
僕 なんでトリプルファイヤーのことを知ってるかっていうと、まあこれだからトークライブに来てた時にこの後トリプルファイヤーのライブ行きますって言うてた子やね。そうああトリプルファイヤーであのトリプルファイヤー吉田の言って、なんで僕あれを知ってたかっていうと、 YouTube であの呂布カルマ対トリプルファイヤー吉田の試合を見たことが、あのラップバトルのあれを見たことがあったからということなんですけどもね。はい、昭和の窓辺、こっちか、こっちですね。こっちもう一つじゃ読ませていただきましょう。ラジオネーム我が家の長男。はい、先日初めて参加させていただいた妬み男セブンにてラストメッセージのコーナーで、いらっしゃったね、大喧嘩の後2週間目を合わせていない夫婦のネタを採用いただいた4人の母の夫です。ややこしいですけども、大喧嘩してあったという、2週間前に喧嘩してもう冷戦状態、本当に2週間全く目を合わせない、会話もしないような状態で、もうピリついた空気そのまま夫婦揃って妬み男に来たというトークライブに来たということですね。初めてメールさせていただきます。旦那さんの方ライブの後、まあ、ちょっとあの物販を本を売らせていただきましたが、サインも書いて、サインをいただいた際に、何が原因なのと、何が喧嘩の原因なのという男爵からの質問に、まあまあいや、まあ、別にこう書かれるとね、僕がものすごく興味を示した、知りたがってたみたいに受け取られると、それはちょっと僕も不本意なんで、単純にあの本をお買い上げいただいてサインを書いてる間間が持たないから聞いただけやということだけは言うときますけども、何が原因なのという男爵からの質問に、妻が、まあ、2人並んでましたけどね、娘の部屋のエアコンのスイッチを私が切り忘れたことです。うん、このお子さんの娘さんの部屋のエアコンのスイッチを私が切り忘れた、これ旦那さんがってことですか。この旦那が切り忘れたんですよと奥さんが言ったということですね、と答えていたのを聞き、ああそれが原因だったんだと初めて知り驚愕いたしました。そのエアコン事件、かっこエアコンつけっぱみたいだから電源切っといてねとお願いして私が出勤した後帰ってきたらそのままつけっぱになってて、私が怒った、もう私でよくわからないですけどもそのエアコン事件はなんとなく覚えていたのですが、なんでずっと怒っていて目を合わせてくれないのか理由が分かっていなかったので、帰り際に男爵に夫婦は仲良しやと言っていただいたのが聞いたのか、朝家を出るときは会話もないし一緒に家を出るのが気が重くてしんどかったのですが、帰りの湘南新宿ラインでは少しでしたが目が合うようになり、雪解けの兆しが見えてきたように思います。ありがとうございました。なんかそういうね、効能もやっぱりあるというね、我々のライブにトークライブ来ていただくと、あんなに喧嘩していた夫婦がほれこの通りという
直接ね、言葉を
やっぱり直接はね、
いますね、
もうほんまもう鼓膜ビリビリビリ言いますから僕の発する言葉で鼓膜がビリビリビリビリビリ言いますから
、ね皆さんね、
ご夫婦背筋が伸びてらっしゃったという、ね、うん、本来喧嘩をするような二人じゃないんですあれは少しこの少しのこのほつれと言いましょうか、これをちょっとほどいてやればほれこの通りという帰りなさいということですねこれ仲良く帰りなさいという、ちなみに我が家は3人の子供がいる5人家族です。4人の母というのは子供のように手間がかかる私の保護者でもあるというニュアンスも含まれているようです。でこんなことどうでもいいですね。そうですどうでもいいです、どうでもいいですへのツッコミを恐れたんであればこれを書かなければいいのにというね、うんたらかんたら書いてあります。精神科医の先生とのトークもとても興味深くという、あ、上の子が以前不登校だったものを出て書いてますね、ラストメッセージのこともあり忘れられない一日になりました。また夫婦で参加させていただけたらと思いますという
お子さんはじゃあお家に
いらっしゃるでございますね、はい、いやでもあれよ、やっぱあの昼間開催にしたからか分からんけど、小学生のあの女の子のいや最初そう見えんかった、大人っぽかったからそう見えんかったん、12歳言ってたか小6です言ってた女の子の、でこれがまた小学生だということだけでも驚愕ですけど、 我々のこの活動エリアにはいないタイプの小学生の女の子です。ほんまそれ言うたら、まあ、斉藤先生はまた気になるかもしれませんけど、あのエグザイルのダンススクールに通ってそうな子のおしゃれな、来てましたよね。もうずっと俺帰りしな、まあ、あの子可愛かったな可愛かったな言って、いや親目線よ親目線やけど、もちろんね、なんでこんな言い訳せなあかん、いやなんかああいう子ばっかりになればいいのにね、客
一人だけポツン
おじさんが多すぎるんですよ、もうだから、うん、この間だから言ったあの朝日地球会議の2018、うん、ね、小池百合子さん野田聖子さんも来てらしたわ。で経団連のなんとかさんとか、うん、でイスラム文化に詳しい外国の大学のなんとかさんとか、でヒゲ男爵の山田さん言って行ってきました。フォーラムというかシンポジウム行って講演みたいなしてきましたけども、その時の雰囲気の感じ写真撮っといてなー言ってマネージャーのストークに頼んで、本番終わって帰りしなあの写真送っといてでムーなんてこう送られてきたから、パッて見てこの僕が講演してる様子を客席の一番後ろからバーって撮ってるんですけど、全員ハゲてたよ客すごない、9割型、まあね、9割9分ハゲてらしたよ、まあ、ゾッとして俺ふわーって。でもロフトもこんな状態なん、いやロフトはもうちょっとだからあれに比べたらもう若いですよね、
女性もだからね、奥さん
女性もいらっしゃるしね、えあのエグザイルさんのダンススクールに通ってるようなね、えあの本当に我々がもう一生出会うことのないようなカテゴリーのね子も来てるし、あっちの方がええわ思ってね、いろいろございましたけども、さあということで今週もトークにコーナー新コーナー紹介のコーナーがございますんでね、ぜひお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、先だからの妬み男セブン、まあ、来ていただいた方いっぱいいらっしゃったみたいで、メールをね読ませていただきましたけども、ちょっともう一つの方を読んでおきましょうね。目黒区昭和の窓辺さん、男爵様、朝日地球会議2018に参加させていただきました。さっき言ってたやつですね。イーノホールっていうところでやったんです。イーノホールの名は知っておりましたが、おそらくロフトプラスワンにちょっと毛が生えたくらいのレベルだろうと思ってたら、とんでも8分って書いてますけど、おじさんギャグが炸裂ですね。
おじいさん
ギャグですね。
もうおじいさん
でしょ、これ。親父ギャグじゃないですね。おじいさんギャグですね。おじいさんギャグ。とんでも8分。ごめんなさい、もはや何のことかわからないです、俺。昔あったんですか、こういうのが。
ギャグ？
なんか。あれ？ブラックジャックの、ピノコが言うてるようなやつ、わからへんけど。あっちょんぷりゲー、プリケーみたいなやつ、わからへんけど。実に立派で近代的な建築物がそびえ立っていたので驚きました。会場はいかにも朝日新聞社の主催らしく、セキュリティチェックが、あ、そうなの、厳しく、警備員さんに手荷物検査までされた時は、おう成田空港チークと心の中で叫びました。おじいさんギャグです。だからみんなおじいさんが言うてることやと思ったら別に腹も立ちませんからね。おじいさん、よぼよぼのおじいさんがおっしゃっております。これはね、何から何まで格調高い雰囲気の中、全く臆することなくトークする男爵様を見て、あ、男爵様は弁も立つし、もう一発の文化人なのだなと誇らしく思いました。まあまあまあ、まあ、何にも言いませんけど、まあまあまあ、まあ、そうですか、ごくりとそのままつるりと飲み込みますけどもね。終了後、進行役であるウィズニュース編集長の奥山さんのツイッターアカウントを覗いたところ、アカデミックな文は皆無で、全てがポテトサラダに関するつぶやきだったので、朝日にもこんな大衆的な人がいるんだなと親近感を覚えました。それではまたちょっということですね。はい、これ何ですか、とんでも8分について至急のティさんが調べてくれたという、これなんかだから広辞苑とか的なもの、辞書的なものね、とんでも8分の意味、連語って書いてます、連なる言葉と書いてますけど、とんでもないと英語ハプン、何かが起こるというね、結びつけた ハプニングのね、はい、ヘアプンですね、くっつけてとんでもないという意味を強めた言葉なんと、うん、でこれ流行語です。これだからもう我々が遅れてるんですよ。ものすごい流行った。だからもうそのなんていうんですか、そんなの関係ねえみたいなね、
無知なだけでしたね、
ワイルドだろうみたいな、グーグーグーみたいな、そのそれぐらいもうバーッと流行った言葉ですよ。だいたいいつ頃流行ったかっていうと昭和25年です。わかんないですけど昭和25年っていうのは
20年が戦争終わった年だから、
昭和20年が終戦ですか。終戦して5年後ぐらいですね。
生まれてないでしょ。
まだ生まれてない言葉をなぜ、お父様がおっしゃってたのかな、ね、昭和の窓辺さんのお父様が、ね、とんでも8分とんでも8分っておっしゃってたのかわかりませんがね、そうですよ。なんか俺今読んでませんでした。そういえばこれか、
もう一枚
読もうということですね。ラジオネームピーナッツソフトマン、朝日地球会議参加報告って感じです。報告はいらないですけど、本日だからそのもう参加した日に書いてくれたんですね。男爵様が出演された朝日地球会議2018に参加してきました。妬み男セブンに行けなかったこともありワクワクして臨んだこのイベント、全く違うもんですけどね。小池百合子都知事も登壇される真面目な会ということで、男爵がどんな立ち振る舞いやこねくり芸、誰がこねくり芸、こねくり芸を披露されるのか、楽しみにしておりました。会場は霞ヶ関駅に直結した飯野ホールというなんとも厳かな場所、うん、いや確かに厳かなんですよ。だってもう霞ヶ関でもう近くに国会あるようなとこやから、確かにもう警備とかも厳重やし、もう綺麗なもう未来みたいな、もうほんまに全部綺麗なビルです。厳かな場所、いつものロフトプラスワンとは、いやそらそうやろ、180度違う環境で、会場にいらした方もスーツ姿が多かったのですが、年齢層としては妬み男と変わらなかった印象です。いやちょっと高かったけどね。テーマは失敗を語るということ、ウィズニュース編集長が勝手に準備したという男爵の人生の浮き沈みを、そうなんか僕の生まれてから今に至るまでのアップダウンを勝手に作りやがって、誰がここ下がっとんねんいう話ですけど、男爵の人生の浮き沈みを簡易的にまとめ、それについて話を伺っていくという展開、硬そうな内容に終始するかと思いきや、さすがは男爵、ごくり入場して開口一番、会場を見て、まあ、なんかちょっとこの辺は読むとこの子が文章に書き起こしたものを僕が読むと寒くなりますね。これはね、会場を見てシーンと叫んで人笑い。そんなことしたかな。
ちょっとどんな感じやったんですか。
いやちょっと記憶にないですけど、まあまあ、バー出ていって、まあ
段に上がります
よね、お客さんもやっぱ構えてありますよね。だってその前に、はい、イスラム文化とは何かみたいな会に出てからこっちに来てるからもう200人ぐらいがね、え山田ですわーって出ててもまあそんなにならへんから、ガーって見て、わなんかシーンみたいなこと言うたんか、シーンとしてるみたいなこと言うたんかな、分からへんけど、もう言うてないと思うねんけどこれ。こんなその後も引きこもり時代の話をベースに、一発屋芸人列で引きこもり漂流記の宣伝も入れ込みつつ、5分に1度くらいのペースで笑い、いや遅いな。5分に1度は遅いな、
少ないな。
いや、違う、これ以上入れたらもう地球会議がなくなってまうから、やっぱ地球会議であるという雰囲気を保つには5分に1遍ぐらいでええのよ。これはほんまはもっと入れれますよ。ほんまは、まあ、あの漫才師の基本といえば15秒20秒で1回ですよね。え、まあヒゲ男爵はそんなペースで笑い入れれなかったですけど、ノンスタイルさんとかはもうそれぐらいのペースで入れてきますよね。だからそれをやるともうネタになっちゃう、漫才になってしまう。地球会議の場合は5分に1本でも多いぐらい、10分に1回でいい、本来はね倍のペースです。だから、参加者を楽しませる技を披露されていました。横にちょこんと座っているだけでほとんど何も喋らないウィズニュース編集長と比べると世話なっとんね俺。場数の違いを垣間見ることができない、いやそんな場数踏む機会ないから、朝日新聞の人やから。僕の隣に座っていた20代の若い女性が、盗み見してるやんこいつ気持ち悪い。若い女性がサクセスストーリーが溢れているという言葉をメモしていたり、ネタを作ることはマーケティングに近いといった話の際に何度もうなずいていた部分が 一番印象的でした。
女性に刺さって
る。いやだから宇野ティーさんも感じも付き合い長すぎてかそうあってほしいって気持ちが強すぎてそうなんでしょうけど、僕結構何でもできるんすよ。
何をメモったんでしたっけ、女性の方は。
サクセスストーリーが溢れている。はい。ネタを作ることはマーケティングに近 い,
いや役立つかな。
適当なことを言うてますね。男爵は後半しきりに自分を諦めることが大切と、まあ、いつも言ってるやつですけどもね、おっしゃっていましたが、だいぶ早い段階で自分を諦めているルネラジリスナーのことを言っているようにしか聞こえず、感慨深いものがありました。うんだらかんだらということですね。いやもう怖かったです本当に、うん、僕の言うことが刺さりすぎて響きすぎて、確かに前列1列2列ぐらいの、まあ、そこは多分記者席とかも入ってると思うんですけど、もう僕よりも30ぐらい上の人も70、80のおじいちゃんとかも、これ普通のお客さんでいたんですけども、みんながもう僕の言うことにうんうんうんうんうなずくうなずく、も
そんなメモることあるか。
いやだからやっぱこの世の中にはね、やっぱこうサクセスストーリーばっかり溢れてて、失敗つまずきね、そういう話がね、なさすぎると、メディアも悪いんだとね、メディアもこのなんていうんですか、喉越しのええね、噛み心地のええ美談ばかり、サクセスストーリーばかり世に送り出して、そういう泥のついたね、素材そのままのダメっぷり失敗ぶりを世の中に出す行為を怠っているんじゃないか、供給量としてバランスがおかしなっとるんですよみたいな話をしてたら、今の君のようにメモってたんです。そういうことです。あとお笑いのネタ作りはこのもうマーケティングと、
これをうなずく
一緒です。うなずいてらっしゃいましたよ。ただ後半ちょっと自分でゾッとしましたけどね、 Q&A コーナーみたいなのがあって、2人ぐらい、これは若者が手を挙げてくれたんですけども、まあなんか、まあ、僕は引きこもり漂流記みたいなの出してますから、でいろいろ言うてますから、僕もなんか大学時代高校こうで、まあ、そういう時期ありまして、ほんでちょっと今その人間関係とかで悩んでますみたいなことをね、どう思われますかみたいなことを質問されたんで、まあこれも一生懸命答えなあかんなと思って、まあさっき出てきましたね、僕のももはや漫談とかしている自分を諦めることが大切なんですよという話をし始めた時に、自分を俯瞰で見たら僕ものすごい宗教感出ててまずねという自分を諦めてあげることが大事なんですという、ね、もう完全に会場出たらそこに俺の講話が詰まったカセットテープ売ってそうな雰囲気になっても、いやあかんかんかん、こっちに行ったらもうこっちに全力で行ったらもう戻ってこられへんわと思って、お召喚出すぎてると思って慌ててやめましたけども、まあまあでも勉強になりましたよ本当に、いろんな偉い方が出てらしてね、まあ、宇野ティさん納得いかないみたいですけども、いやいや、まあ良かったなということでございますね。はい、いや意外とリスナーは少なかったですよ。僕が確認した段階では、ま、窓辺と春日日比谷が来てましたよね。あいつらなんなん。あとはもう全部だから地球会議の客です。
そうなん
です
ね。そう、確かにリスナー3人
はい、ということでございますね。フリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局。はい、ここから東京都目電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんお迎えしてお送りしておりますが、今月この方と一緒です。
はい、成瀬ここみです。よろしくお願いしま す,
お願いします。もう本当になんかもう OL 感がすごいです今日はね。
OL ですか、
なんか下はなんですか、なんかちょっと下覗くとやらしいですが、 パンツ
黒いズボンです。
黒いズボン、黒いズボンとジャケットで、はい、秋めいた色合いのね、はい、こういう格好はお仕事の時されないですか。
イベントとかはさすがにできないですけど、うん、でも収録もあんましないです、ね、
逆にこっちの方がなんか、まあ、確かになんかちょっと見慣れてくるとなんかちょっとトラさんみたいなジャケットですよ、ね、それ。
よかった帽子かぶってなくて。
それであの帽子かぶってたら完全に
完全にコスハロウィンかなみたいな。
トラさん、よりによってトラさんのコスプレ
を先乗りかなみたいな
してるみたいになりますけども、逆にイベントとかなんかそういう普通の感じで 行ったらファンの子とかおーみたいになるんじゃない。
オフ会とかはあのそうしてます。なんかなるべく、
あそうね、ちょっと私服に近いような、はい、だから俺らも付き合いが長いからもう逆にだからおーってなったもんね今日もね。
あなるほど、
あ秋はこの感じみたいな
恥ずかしいな。ありがとうございます。
さあということでございまして、今日はこちらのコーナーですね。乙女ニュース情報局、はい、時事ネタコーナー。
時事ネタ、
はい、
最近いろいろありましたからね。
ありましたね。どうですか貴乃花親方の。
あね、
う
ん、お疲れ様でしたって感じです。
いやそれじゃあコメンテーターできませんそれは。
コメンテーター狙ってないですから、
宮根さんにそれを振られて、まあ、お疲れ様でしたって感じですねって言ったらもう宮根さん二度と振ってくれなくなりますこれ。
やっぱダメですか。
で、まあ、でも世間の人はそれぐらいの感じですものね。まあ、他にもいろいろありましたが、さあ、メールを紹介しましょう。ラジオネーム、空洞。
空洞、
嫌なラジオ、空洞、ホラー穴的な空っぽ空間ですね。
空っぽね。
はい、ココミンに、
はい、
樋口くんの奥さんも、
うん、
ハマっているでおなじみ、うん、アムロスについて、陥っているでおなじみアムロスについて語っていただきたいです。
あはは、
もう今年の流行語大賞入り間違いなしとの噂もありますが、ココミンは何かホニャララロスになったことありますかという。
いや、
アムロナミエさん
びっくりしましたね。しちゃいましたね。
その西野カナさんの、まあ、あなたはね、
はいはいはい、
まあ、ファンという言葉もなんか生優しい感じの もっと違う何かやと思うんですけども、はい、アムロナミエさんとかどうなんですか。
いや、アムロナミエさんは私そこまでがっつり、うん、いやもちろん曲とかは
ではない、
ちょっと上なのかな、お兄ちゃんとかが好きでしたね。で同級生の子とかにはガチファンがいたんですけど、はい、私はそこまでがっつりではなく、曲とかはもちろん聞いたりとか、
う
ん、プロモーションビデオ見たりとかはあったんですけど、うん、だからまあでも衝撃だったんですけど、あの番組で井本さんが結構ガチの、
うん、まあその安室奈美さん本当に好き
や、何年も何年も
尊敬してるという、
だそのなんか安室奈美恵さんに対する気持ちを喋ってる番組を見れば見るほど、うん、どんどん涙が止まらなくて、
自分が
これがカナ様にこう自分で重ねてしまうんですよね。こうなんか申し訳ないんですけど、
いやもう結果安室ちゃんは何も関係ないけどね。
安室ちゃんは関係ないんだけど、
もしこれがカナ様やったら、
いや私もこうなっちゃうみたいな、
なっちゃうっていう、
そうもうでも本当にで
想像するだけで、
いやもうしんどい、本当にしんどい、本当にしんどい。
いやそれがやっぱ本当にそのあの人のその人のファンですって人はそういう状態に陥るんですね。
いやだから本当にもう全力で嫌だけど、
はい、
でも応援してあげなきゃいけないっていう、この
あの
もうだからアイドルオタとかもそうですよ。なんか、うん、結局辞めるってことしか聞けないじゃないですか。辞めるかもとかも、
まあね、大体の場所や ね、
うん、
結果だけ
だから、それを受け止めるしかないじゃないですか、うん、ファンって。だからファンってすげえなと最近本当に思うんですよ、オタクって。
そう考えるとやっぱり我々みたいなもんね、何のファンでもないからね。
ないんですか。
あんまりないね。
誰がグレードギタユさんは。
え、なんで俺がグレードギタユさんのファンなの。
ツイッターをよく見てらっしゃると
あれ、僕がツイッター始めた時、はいはい、一番最初にフォローしてくれた先輩っていうことですからね。樋口くんの奥さんがだから、安室さん
の深海魚の
深海魚のそうし、よう覚えてあるね、深海魚の、
はい、
嫁はんが、
はいはいはい、
安室奈美恵さんのファンで、
それはきついですね。あ、行ったんですね。
最後のでも当然3000人ぐらいしか入られへん、ちょっと小さめ の、うんうん、あの場所やったから、うん、みんな音漏れ組で、
いっぱいいましたよね、あれ、
あの音漏れ組の中におった
ん。あ、聞けたんだ。
いやもう 何にも漏れてこんかったらしいけど、やっぱり
いやでもね、そ
スタジアムとしてはちゃんとしてるね。
いや
音漏れしないということやから、
むずうずしちゃうもん、いても立ってもいられなくて。私も行くもん。
この話面白いなと思ってしようと思ったら、その日の朝のスッキリで、ハリセンボンの春菜ちゃんが芸能人にもかかわらず、
うん、
音漏れ組で行ってたっていうのを聞いて、樋口くんの嫁では弱いなというね。あんな芸能人でもそれやってんねんからという。
妹さんも言ってたし。
どうしますかなさん、西野カナさんやったら。
いや、やめるって言ったら。
やめるってなって同じような状況で、音漏れでももちろん
行きますよ。もうヘリでもチャーターしますもん。もう飛行機とか取れなかったらヘリでもフェリーでも
何
でも、
何が何でも
絶対に泳いででも行く。もう仕事全部 NG にする、その1、2ヶ月。
1、2ヶ月、
はい、
もう その準備のために
何が張ってもいいように、どこに何が来てもいいように、全部休
み。いいね、その熱は。
これが愛です。愛、
愛ね、
はい、
そのでも実際ほんまに引退したらどうする？
いやもうゲロ吐いちゃう、もうそんな
汚ね
無理無理、考えられないですよ考えられないです。この前あのかな様の今ツアー中なんですけど、はい、ツアーがあって
行ってんの？
あの私もう10枚以上チケット無駄にしてて全部仕事で行けなくて、
あそれもう言われへんの？そのかな様のやから、
いやそれが9月の22日だったんですよ。
9月の22日、
はい、先週だったんですけど、マネージャーがスケジュールミスで、うん、私その日のグッズも買って、うん、その日のチケットも手元にあったのに、
かな様の
スケジュールミスで仕事になっちゃったんですよ、うん、
あでごめん入ってた。
そうなんですよ、しかもその日に届いたチケットが最前列だったんです
よ、
うん、
私
は慰謝料を求めています、マネージャーに
まあまあだ その日はオフにしといてくれって言ってたの？
そうです、もうこの日はって言って
チケットもあるし、
はい、
絶対に行きたいからこれは
と絶対にって言ったら、
あ、まあ、それは
でもイベントスケジュールがなんか出てて、
うん、
おやってなって
あれってい
う、ま
あ、
これおかしいぞっつって、
で慰謝料なんぼ請求してんの？
3000万です。私の心の傷は安いくらいですよ。だって人生で最前列でライブを見れるなんて一回あるかないで、
まあまあまあね、
安い、
まあ、ないわね、
安い、あ3000万でも安い、
確かにな、あ
ショックだったんです。
早急にね、ま、今度多分マネージャーがあのクラウドファンディング始める
集まればいいな
3000万、リターンをどうすんのいう話ですけどもね、さあということで東京都目電波局のお知らせお願いします。
はい、当たって砕けろ習っちゃいな、くだまきクレア、色分けナイト、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都目電波局、番組はツタヤ TV、 DMM、 U-NEXT、 楽天 TV、 ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください、
うん、
番組の感想などもぜひ公式ツイッターtod 東京にお寄せください。
はい、
またスタッフが何やら YouTube での動画プロジェクトを企画中とのこと、
ら
詳細は改めてこの東京都目ラジオ局や、SNS にてご報告いたします。どうぞ楽しみに。
はい、はい、ということであと3週でございます。最後までお付き合いください。いや、なんやねん、
お願いします。
なんで口膨らまして
ないの、口が回らなくて、お願いします。
整えてたや
ね、整えてました、すいません
はい、以上東京都目ラジオ局でした。いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています、ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。2018年秋のルネラジ新コーナー紹介のコーナー、ということでございまして、無事秋の、まあ、改編も乗り越えてというかね、別にこの改編っていうか編れてないですから、編み込まれてないですからね、我々の番組は、まあもう関係ないっちゃ関係ないんですけども、まあ、ついにこの秋番組スタートから10周年を迎えたルネッサンスラジオ、ルネラジでございますね、今後11年12年20年30年と続けていくためにもなんて、まあ、書いてますけども台本にはね、まあ、せいぜい11年でしょうね優秀なハガキ職人の方からたくさんメールを送っていただき、まあ、それ大事、番組を盛り上げていただきたいということで、この秋からスタートさせる新コーナーを、まあ、スタッフというかうの T さんが寝ずにというか、まあ寝ましたけどもね、考えましたという、どうせまたコピペコピペの嵐でしょこれは、
まあまあまあ、
もう紹介する気力もないんですよこれ昔はねコピペコピペ、前の企画の焼き直しということで、それをごまかすためにも3ページぐらい用意してきたんですけども、
ね、
もはやそれもしなくなったというね
昔数で
ごまかす、数で、まあ、構成作家さんにありがちですよねちょっとこのものすごいええ感じのアイデアがない場合、物量作戦で数でごまかすという、
1個ぐらい作ってね、
それすらもうしなくなったんだというね、
今回3つです、
3つで、たったの3つでございますね、はい、じゃあいきましょうか。はい、ルネラジ2018の秋の新コーナー、まずはこちら、声優のラジオはこんなことやってるどういうことなんですか、声優のラジオはこんなことをやってる文化放送と切っても切れないもので、この番組ルネラジが毎回使うスタジオが収録前に荒らされるといえば、もう皆さんおなじみ声優のラジオそんな言い方してる人聞いたことないよ。 声優のラジオ
声優のラジオがねちょっと切ってもらえない。
そんな声優のラジオは我々がやっているドブのようなパーソナリティ誰がドブやスタッフリスナーの番組ではなく、このドブは全部にかかってますからね。これドブのようなパーソナリティ、ドブのようなスタッフ、ドブのようなリスナーの番組ではなく、何かとキラキラキャッキャしていて楽しそうということですか。そんな声優のラジオでどうせこんなことやってんでしょというありがちなこと、実際にやっているの聞いたことがあることなど送ってもらうコーナーです。
何のために、
何のために、いや、まさにその情報を生かす術が分からんよね。
いや、結果反映できるものがあれば、
これもほんまのやつに近い方がええよね、うん、これおそらくね、うん、これその完全に作ったやつじゃなくて、
まあ、妄想よ
りは本当のがし、あるあるが知りたいよね。これ例えば、はい、ウヌティさんが考えたんですね、はい、パーソナリティの誕生日、スタジオの電気を消してスタッフがバースデーケーキを持ってくるくだりで祝いがち
見たことある。
まあまあまあ、これまあ声優さんのラジオに限らず、まあその人気者というか、まあ善の方、まあ我々は悪とすれば善の方の世界ではよくやられる手口ですよね、はい、それをやればな、盛り上がる、面白いと思ってる節がありますけども、何にも面白くないということですね、リスナーの胸をキュンとさせるセリフを言わせる的なコーナー、これあるね必ず一コーナーはあるという
男女問わず、
うのてぃさんの悪意が垣間見えますね、これはね、必ずある。これはね、作家が忙しいからなのか何なのか、服が匂いがちあ、このその声優さんのラジオやってる作家さんの服が匂い、これはじゃあ実体験ですねこれじゃあつまりこれは宇野 T さんが実際に体験した声優さんのラジオ の作家をやってる知り合いだか先輩だか後輩だか分かりませんけども、そいつが臭いってことですか。
いや、お忙しいみ
た
い、
個人攻撃じゃないですか今
度お忙しいみたいでね。
お忙しい、
昼も夜もやっぱり
やってるから、
声優さんの番組っていっぱいある。
ああ、ナイスガイのことでしょ、じゃ
あ。いや、あの人じゃない。声優やってないから。
そう、はい、これが声優のラジオはこんなことやってるのコーナーだということですね、はい、これをやっていくんだという、はい、じゃあもう一つ、もうちょっと時間もないからね、いきますよ。山田類53世昼帯への道、うん、番組スタートから10周年を迎えたルネラジ、しかしいつまでもこんな番組をやり続けているわけにはいきませんいや、俺が一番言いたいわ、はい、ね、いつか男爵にはこんな気持ち持っていただいてたんですね、昼の帯の枠をゲットしていただきたい、そんな男爵に昼の帯を担当した時のための練習をしていただくコーナーです。
これは役立つ。
いや、その昼の帯っていうか、人曜日はや、土曜日の昼はやったことあるし、
ここで、ね、
ミノモンタさんのね、あと枠やったことあるし、うん、あと山梨では毎週昼の帯の人曜日やってますよ。いや、だからもう練習なんか必要ないんですよゴールデンラジオもまあ中継とオープニングも入ってたし、正直もう何年も前から準備は万端なんですよ俺
いや、もっと、
もっとあるんですね、はい、やっぱ練習をしていただくコーナー、毎回昼の帯の番組でありそうなテーマを一つ出し、そのメールを募集します。そのメールに当たり障りなくでも聞き応えのあるトークを男爵にはしていただきます。
深みがやっぱ、
まあね、まあ、昼来るメールなんか大したことないからねお昼の番組ではがき職人みたいな人いんの？あんまいないですよね、やっぱ多分、うん、まあそのまあ大喜利のコーナーがあるわけじゃないから、
お仕事しながらとかがね、
そうやね、
多いから、
ね、
遅れる時にみたいな。
ということで毎回テーマを一つ決めるのですが、どれにしましょうかということで、じゃあこれをじゃあもう発表していいの？
どれか一個に。
これってうちだけ、我が家の変わったルールいや、もうこんなん、もう何百万回ラジオという媒体が始まってから何百万回この質問をリスナーに投げかけたと思ってんの？これってうちだけ、我が家の変わったルール。もう一つ、顔から火が出るほど恥ずかしかった出来事って、もうこの顔から火が出るほどという、今日昼だね
同じようなのばっかり来ちゃうから、これね、
まあ、なんやったらもう毎週やってるぐらいのことでしょ、う
ん、であるかもね、
同じ番組で年間10回ぐらいやってるような企画でしょメールテーマでしょ、だからこれも これ何なんですか、これテンプレートというか定型があるんですか。もう山ほど聞きます見ますやけど、私今怒ってますこの言い方とかも含めてこれ何なん、昼のラジオのなんかテンプレート集みたいなのがあんの。絶対この言い方よね、私今怒ってますみたいな、ね、
毎日募集するから、うん、なんか決めなきゃっていうので、
あ
ネタがつきたらこうなっちゃう。
能力は低いんです。だから、うん、昼の作家の能力は低いです同じことばっかり、
まあまあまあ、
同じとこばっかりぐるぐるぐるぐる回ってるな、
それでねいいからね
はい、
どれし、まあ、3つも募集します。
まあ一応3つとも募集しましょうか、はい、まあ本当はまあこれってうちだけ我が家の変わったルールっていうのがねまあ大喜利的には一番なんか、うん、あの難易度低いからいけんちゃうかなと思いますけどね、うん、とりあえずこれしとく、ね、これってうちだけ我が家の変わったルール、
はい、
これをね、僕たちの昼の番組に送ってくださいということでございますね。はい、じゃあ最後ね、男爵は踊る、もうこれ TBS のやつですね、ジェーンスーさんの生活は、
そんな番組があるんですか、
生活踊るって知らんかもしれんけど、はい、文化放送がずっと負け続けてるような番組でしょ、だから言うたら生活、ジェーンスーさんの裏って何なんですか、文化放送は。
あ、国丸ジャパン、
国丸ジャパンとジェーンスーさんのとこはどっちが、
お昼、ね、
お昼
の時間帯ですね。
国丸さんがゴールデンラジオの前ってこと、前だ、うん、あそうですか、国丸さんさぞやご苦労があることでしょう、これはね、これは違います、男爵は踊るという、はい、番組スタートから10周年を迎え、今後15年20年といえば、そんな続けられへん、こんな番組を続けていくためには苦手なものにも挑んでいかなくてはいけません。そこで立ち上げる人に全く興味がない男爵が一番苦手な悩み相談のコーナーですあなたが今リアルに悩んでいることを送ってください。ただし長々と書かれると男爵がうんたらかんたらで読むのを放棄うんたらかんたらで読むのを放棄する可能性があるので、できることなら一行、長くてもツイッターに投稿できるぐらいのボリュームでお願いしますということですね。
嫌いだから、
あえてね、いやその嫌いっていうだけですよ、う
ん、嫌い、
得意は得意ですよ、正直、まあね、正直お召喚は出せますよ、
うん、得意だから、は
い、得意やから、ただ嫌いなだけです、うん、あの大した悩みなんてないからそれはね、
まあ、諦めてあげることがね、
まあそうですね、基本的には僕はもうその一辺倒ですから
出す
ね、あのお笑いの世界でルネサンスって連呼してましたけども、相談の世界では諦めることが大事ですもう多分でもなんか自分でこの間その朝日地球会議で喋ってたりしても思ったけど、ほんまの仏教かなんかにあるんちゃうかな、この考え方、
まあ、
ね、自分を諦めてあげることです、人は無限に選択肢があると選べないものなんですね、いやほんまも早急にカセットテープ裏なと思ってじゃあこの3本柱でこの秋は戦っていこうということですね。もう一回タイトルだけ言うときます。声優のラジオはこんなことやっている、山田ルイ53世昼帯への道、男爵は踊る、この3コーナーにどんどんメールを送ってください。詳しい詳細ですね、はい、はルネラジの番組ホームページに、きちんとアップしておきますんで、はい、ご覧くださいということで、以上2018年秋のルネラジ新コーナー紹介のコーナーでした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、ルネッサンスラジオラストメッセージ、そして新コーナーの、3つでございますね。はいはい、あります。声優のラジオはこんなことをやっている、山田ルイ53世昼帯への道、男爵は踊る、この3コーナー、が新しく加わります。それ以外の質問、クレーム、愚痴、感想、普通歌、何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在10月分の応募受付中です。ありがとうございます。妬み男のあのトークライブの方にも高橋さん、ミート高橋の社長来ていただいて、鳥もつ煮のタレを2ケース24本、ね、 ね、24本みんなでじゃんもう多いけど100、200人近くいたからお客さんね、じゃんけんして決めて、じゃあ帰りにもう受付でもらっといてください言うて、言うてて、で全部イベント終わってもう帰り支度しながらマネージャーとストー君と喋ってたら、ロフトプラスワンの、鈴木店長が来て、なんか俺僕じゃんけんで勝ったのにタレをもらえてないっていう人がいるんですけどって言ってきて、ただでもらえるもんで何をごちゃごちゃ言うとんねんと思いながら思いながらもですよ、あじゃあお名前聞いといて、あれは結局どうなったの、分からずじまい、もうじゃあじゃあお名前聞いといて後で番組で何か送りましょうかとか言ってたもう名前聞けずじまいね、じゃあ、じゃあ大丈夫、じゃあもう何も大丈夫、
じゃあ大丈夫、
いやもうタダでもらえるもんでごたごた言うやつがもう一番嫌いなんす俺は
じゃんけん
勝った、なんでそこに奥ゆかしさがないね、いやまあまあまあただじゃんけんで勝っただけだしねというその気持ちがなんでないのまあまあまあそれが分かんない、まあまあでもそれは僕ですという人がメール送ってきたら何かしら対処しましょう、こちらもね、さらもうせっかくの高橋社長のご好意が水を差すことになるから、もし僕だという方がいたら送ってください、でどこまで言いましたっけ、ミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント現在10月分の応募受付中ですね、で鳥もつ煮が欲しいという方は住所本名そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いてメールアドレスひげアットマーク joqr.net ひげアットマーク joqr.net まで、送りください、ひげの綴りは HIGE です、鳥もつ煮はご安心ください、文化放送でなく直接ミート高橋さんから発送いたしますと、そしてお知らせもございますね、私書きました一発屋芸人列伝、そして引きこもり漂流記完全版、こちらそれぞれ新潮社さんと角川文庫さんから発売中でございます、一発屋芸人列伝の方はちょっと帯も新しくさせていただきまして、というのもヤフージャパンさんと本屋大賞さんがコラボしましたノンフィクション本大賞最終10作になんと一発屋芸人が名だたるノンフィクション作品の中残りましてノミネート していただいております、書店員さんの方々本当にありがとうございますですけども、帯が変わりました、はい、まあこれはと、まあ、ハッシュタグ一発屋帯のねツイッターでみんなつぶやいていただいた、ね、みんなの意見をギューッとまとめた結果ノンフィクション本大賞ノミネートという形になりましたけどもね、多分だからまあスプリングウーマンが考えたやつやと思いますけども、ね、
ちょっと詰まってる、
ね、はい、詰まったやつね、みんなの思いが詰まってるということですからね、ご納得くださいということでございますけどもね、発売中です、ぜひチェックしてみてください、そしてルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます、ニュースサイトウィズニュース、都夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載中です、木曜キックス YBS 山田翔曹さん、こちらラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということでございますね、はい、ちょっとね本当に心新たに頑張っていきましょう、ね、まあこの番組もいつ休刊するかね、
休刊はすなわち、
廃刊です
戻ってこれない
かもしれないね、ね、はい、まあまあね、あれはほんまにひどかったけど、まあそんなこと言うともせんないんですけども、面白い立派な作品もいっぱいなってなんですけど、なんであれをね、残念でございますけどもね、ちなみにこの間仕事で空手家の矢部さんに会ったら、あのトイレ行ったら矢部さんがトイレの洗面台にいたんですけど、何してんのかなってパッて見たら眼鏡を水でジャブジャブ洗ってました怖っ、何これと思って眼鏡ふきふきとかやったら分かるんですけど、ジャーって水出して眼鏡を手でわー洗ってたから、何やこれ思って、今週この辺です、来週もですよ、ね、ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます、ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう、日頃の感謝です、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものを心を込めて読んでいこうということでございます、もううんざりだといういい加減にしろということで、まあ本当にこの秋で、10周年を迎えるこの番組ですから、もう今までみたいにこの、まあ、甘やかさないリスナーを、もう何か日頃の感謝なんだね、サンキューラブフレーフレーです、もうその趣旨に沿ったものしかもう読まない、 固く固く心に決めましたんで、厳しく、ね、これからも狭き門になります。これは、はい、心しといてください。行きましょう。ラジオネーム娘は6歳、ラストメッセージですね。本日妬み男セブンに参戦させていただきました。トークライブに来てくれてた。あ、最後ちょっと読んだね、確かに。でもなんか短かったのね、ちょっとだけだったのね、うん、そう。生ラストメッセージのコーナーで借金取りだった自分へという読んだね、確かに。あ、そうか、他にも読みたいなねんけど時間ないからこの1行だけ読んどこかみたいなやつで読んだやつや。生ラストメッセージで借金取りだった自分へというタイトルと冒頭を少し読んでいただき、もしかしたら本編で読むかもとおっしゃっていただいたことを真に受け、私の手書きの汚い文字では申し訳ないと思い、勝手ながらメールにて再送させていただきますって。今回その狭もう、はい、この秋から厳しくしましたから、狭き門を突破してきたのがくしくもトークライブ来てくれてる子、ラジオネーム娘は6歳ですね。はい、借金取りだった自分へ、ね、はい。僕は10年前まで国内大手消費者金融に勤めるいわゆる借金取りでしたいわゆるって新卒で勤めたその会社は支店に飾ってある会長の写真にいや、もうこれあの提案やん、もうこれ賭博黙示録開示の提案グループやん、これ会長の写真がドーンって、兵藤会長でしょ。新卒で勤めたその会社は支店に飾ってある会長の写真に大きな声で挨拶をすることから始まる独特な会社でした。駅前や商店街でのティッシュ配りや借り入れを促す営業電話、店頭接客などを経て入社から8年を過ぎた頃には僕はいわゆる借金取りとしてお客様の家を訪問して回っていました。まあ、ここで多分だからなんていうんですか、優しい心優しいおばあちゃんとの出会いみたいなのがあるんでしょうね。これここではそうなんですね、こう提案グループだとこれ裏カジノの方に黒服着てグラサンして裏カジノを仕切る方に行ったりする子もいるんですけども、お客様の家を訪問して回っていました。会社の回収ノルマはとても厳しく、成績が悪いと罵声を浴びせられたり灰皿を投げつけられたりといったことが日常茶飯事に行われていました。厳しいね、うん、僕は比較的いい成績であったこともあり、高い給料をもらいながら借金取りとしての毎日を過ごしていました。当時のお客様には嫌な思いをされた方がたくさんいたかと思います。本当にすいませんでした。ええやつやね、ね、そもそも金借りたやつが悪いからねしかしそんな生活も長く続きません。業界に対する世間の風当たりは強くなり、過払い金問題が表面化したこともあり、よう聞くね、
昼のラジオで聞くやつ
CM でな
まさに
過払い金のお悩みのあなたみたいなやつね、よう聞きますけども。勤めていた会社はある日突然倒産が決まりました。これも因果応報というやつでしょうかね。晴れて無職となった僕は転職活動に明け暮れますが、当時はまだ景気も悪く、なかなか思うようにいきませんでした。やっと決まった転職先でも借金取りのスキルが活かせるわけもなく、おい金返せというね、あのスキルは活かせない苦労の連続でした。元サラ金屋という白い目で見られることも多々ありました。前職なんな、商社金融サラ金です、なんかみたいな、今の日本を悪くしたのはお前かみたいなね。そんな中出会ったのが何やと思います？さっき言いましたね、心優しいおばあちゃん、あるいはそのそんな僕でも愛してくれる彼女。
これラジオネームが、
はい、
娘は
6歳、そんな頃出会ったのが6歳の娘だ、そう思いました。いきますよ、そんな中出会ったのがルネラジでしたつらい毎日を支えていただき感謝しております。いや、ええのよ、この君の今のこのメールが誰かを次支えるからさて、転職から10年が経ち、その間に結婚し子供も授かりました。うん、娘は桃か、いやうちの娘やから と同じ年長さんになりました。改めて10年前の自分へ、意外となんとかなっているので心配しないでください。あと少しでも早くルネラジを聞いてください。心が救われます。以上ラストメッセージになります。取り留めのない話で申し訳ありませんでした。男爵様の引きこもり漂流記にも消費者金融を利用していた過去が書かれています。もし消費者金融にいい思い出がなければ、当時勤めていた会社も関わっている可能性が大きいので、改めて謝罪させていただきます。いや別に俺借金取りに追い立てられたことはないからね。はい、ということでございますね。まあまあでも娘は6歳ね、今も奥さんも、まあ、ご結婚されてね、6歳年長さんの娘もいますけども、まあ、あなたが借金取りで追い込んだ人たちの涙、苦しみね、悔しさ、それはもうあなたの体からもうどんだけ洗っても落ちないので一緒、それは自覚して生きていきましょう。なるほどね、まあ、いろんな人生がある。ラストメッセージのコーナーでした。